皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月16日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はまた大リストラが始まるのかです。今3月末の決算を締め切りを控えてですね、非常にその不安定な話があちらこちから聞こえてきております。まず金融界はですね、世界中本当に大リストラですね。やっぱり欧米の金融機関相当傷ついているようでありまして、まあこちらの方も非常に先行きがまあ悪いということで、新興国も主権国も商売ありませんし、そもそも激しいその規制を当局からかけられておりますので、まあ、構造的に商売が減るというふうに見たんでしょうね。なんかものすごいリストラになってきてます。それからご承知の通り、中国はですね、鉄鋼石炭などで180万人雇用が、あぶれると過剰であるという話になりまして、まあ、これも今年はゾンビ企業を解体するなんていうふうに総局言ってましたが、政府は言っておりましたので、これも多分大リストラという形になんだと思うんですね。それから、まあ、中国の鉄鋼業だけではなくて、世界中で、資源国それから新興国でリストラが今広がってきております。だから成長率が大きくマイナスになる中で、仕事を失う人がどんどん増えてるんですね。で、我が国ですけども、隠れた形で公表されない形でのリストラも結構今起きています。最終的には6月の株主総会の時にですね、悪い決算と同時にリストラの計画を出せなきゃいけないんで、まあ今水面下でいろんなことをまとめてるんでしょうけども、かなり大胆な話もこれ浮かび上がってきてるんじゃないんでしょうか。その中で非常に気になりますのは、シャープとか東芝ですね。なんかもう政府もとっくの昔にサジを投げちゃって、で支援する銀行の方もですね、まあマイナス金利ということもあるし、それからこの世界のこの大きな資源価格の暴落、不動産の暴落、証券化商品の暴落等で傷ついている部分がかなり大きいと思うんですね。したがってそんな物価買いをするような金融支援ということは多分できないはずで、そうなった時に、救える範囲が非常に狭くなっていくんですね。救える範囲が狭くなってくると、事実上の解体切り捨てというふうになってくるんです。ですからこれが非常に大きなリストラということで、人々にのしかかってくることも大いにあり得るわけでありまして、それが製造業だけではなくて、まあ、様々な業界に波及していっても全然不思議ではありません。ですからなんかこの今のこの非常にその、不安定な状況っていうのは、90年代の後半、中頃から後半のところによく似ておりましてですね、このままなんか、なんとなく中ブラインで行くのかなと思っていたら、とんでもない大整理が来ちゃったと、あの時の空気にちょっと似てるところがあります。あるいは人によってはですね、リーマンショックの直前によく似てるというんですね。これはいろいろ先行きのこの注文の状況を考えてると、先行きまだいろんな仕事はあるあると言われながら、実際何も見えてこない。あると言ってんのに、実は何にも目の前にはその仕事がないと、この先ですね、まあ、1、2ヶ月先ぐらいからの仕事は見えないっていう話、あちこちから聞いておりまして、なんかこういうのはですね、リーマンショックの時によく似ておりまして、まあ、構造から言いましてもね、金融が止まれば、それに伴って設備投資が止まって、やがてその他の仕事も止まるということなんで、まあそういうふうなことが起きても全然不思議ではないわけであります。2月の大暴落の影響で、やっぱり実体経済に大きなブレーキがかかるっていうことはですね、今後日本でも明確に見えてくる可能性がありますから、そんなふうに考えるとですね、これきっと多分容易ならざることが今日本で起きてるんじゃないかと思うんですね。前から申しましているように、貧富の格差を広げた状態で政府機能が弱まってくると、その国は暴力団、マフィアが支配する国になってしまいます。で、今のその、この世界中のこの、不景気の広がり、そしてその失業の広がりっていうのは、そもそもこういう経済体制を作った人たちに大きな問題があったわけですね。貧富の格差を広げながら、 その 1% と 99% のこの格差の中で金儲けをしようとしたのが、まあ、アメリカでありますよね。で、そういう構造をどんどん作っていった。さらにその 99% の人たちを利用して金儲けしようとしたのがドイツ型の資本主義で、ものすごく安い賃金でですね、世界中で人を雇って、こう、まあ利益を得ていたというところであります。しかしその市場型の金融、市場型のその経済発展をやろうとしていたアメリカの方は、まさに市場の崩壊でこれができなくなり、で、ドイツの方は難民移民の殺到ですよね。難民移民の殺到でこれができなくなって、事実上、この新自由主義に基づきます、格差を広げながら経済を運営するというやり方は破綻しているわけです、ありますね。だから今ここで失業者が出るっていうのは、まさにこの今までの新自由主義的、まあ、経済の方程式が成り立たなくなった。この30年間の経済運営に失敗して、最終的にその強いと言われたところでもですね、まあ、崩落が始まったというような状況だと思うんですね。今回は決してその中小零細企業から始まったっていうんではなくて、大きいところだと思うんです。例えば、資源価格の暴落だと、まあ、オイルメジャーがやられてますね。それから日本だと商社がやられてますでしょう。で、大メーカーがやられてますよね。それから東芝もシャープも大メーカーじゃないですか。むしろ今はですね、非常に強いなんか中身を持った中堅以下の会社に結構好調なところがあるんですね。決して今の時代は全ての人が同時におかしくなってるわけでもなくて、目立たないんだけれども非常に強みを持った、人とか、あるいは企業というのは、決してそんなに悪い状況じゃないですね。だからやっぱりこの世の中はもう一回形ではなくて中身に戻ってきていて、今までのようななんか、ビジネスモデル優先型だとか、安く大量にだとか、世界に工場を持ってけばうまくいくだとか、そういうなんかその、まあ植民地主義の時代のスローガンみたいなことを真に受けてですね、やったところが、まあ、全部行き詰まっちゃったと。だからどうしても大きいところですね、行き詰まってるのは。大きいところほどその行き詰まりがはっきりできちゃったというのが今の状況なんじゃないんでしょうかね。そうするとこれ、この先、その、まあ、どうするかっていう話になると、かなり深刻だと私は思うんですね。日本なんかの場合はまだキャッシュがたくさんありますから、まあ、政治が変わってですね、この溜まったキャッシュを、絶望を防ぐためになんか上手に使えば、なんか下支えは多分可能でしょうね。ところが、何にもない国がありますよね。アメリカなんか何にもないわけでありますし、中国含めた新興国も何にもないわけで、何にもない国がですね、こういう、まあ巨大な、経済の崩落で、特に中間層ですね、中間層の人たちが完全に行き場を失っちゃった時に、いや、これは恐ろしいことになるなと。まあ当然そういうことは前からその予測されてはいるんですけども、本当に今ここに来てどうするんだろうという感じです。IMF のですね、副総裁でしたかね。なんかコメントを出したと思いますけども、世界は経済破綻の破滅の淵にいると、破滅に直面しているというようなことを言っておられましたね。まあその通りでありまして、で、まあ同時にその、だからこそ需要拡大を各国やらなきゃいけないって言うんだけども、この需要拡大った時に、今のこの社会っていうのは拡大しないんですよね。だってその所得増やしてないでしょ？所得増やしてませんから、買えた分があったって買えない人がたくさんいるわけですよね。それから、作ってるものだってものすごく限られてるわけですよね。ものすごく限られたものを作って売ってるだけですから、それも需要が飽和しちゃったら他に買うものはないわけでしょ。だいたい都会に住んでるとですね、水一杯飲むんでも金かかるわけですからね。なんかこういうところっていうのはすごくこういう時に危険なとこですよね。水一杯飲むにも金がいるようなとこで暮らしておりますと、経済行き詰まって金がなくなっちゃったら水も飲めない話になりますからね。まあそういうことを考えると、この30年間ぐらい、まあ、本格的に進めてきた規制緩和だとか、まあその新自由主義的なね、運営による国家のその国家経済というものが、まあ、今回の暴落とそれから膨大な失業者で、まあ、完全に終わりを告げるんだろうと私は思いますね。90年代半ばもね、同じように失業者が大量に出たんですよ。あの時は本当に昭和のね、経済というんでしょうかね、不動産担保金融の経済というのかな、古い昭和ですよね。古い昭和が終わって、 で、あそこで台頭したのが実は新自由主義だったんですよ。新自由主義が当時はですね、もう古い日本を壊すための道具という形になってね、入ってきたわけでありまして、で、あの時はまだ世界は景気良かったんですね。不景気なのは日本だけで、他の国景気良かったんで、外国に出ていけばまだ仕事があるっていうのは、まあそんなことだったんですよ。それでもう、新自由主義的な流れの中で、大企業がますます有利になって、世界に出ていってって話になってたんですけど、もうそれが今終わったわけでありますから、今度は、古い昭和も終わりだし、新自由主義の時代も終わりになりまして、その次のね、本当の意味でのロハス型、共生型の社会に移行していかなきゃならない。で、そこではやっぱりまず貧富の格差を縮めるっていうことを最初にやらないと、すべてが終わってしまうってことですね。昔は戦後もですね、経営者生産方式といって、まあ、石炭をですね、いかに生産するかというところで、こう、最初にこの資源、経営支援というか、国の資源を投入したわけでありますけども、今の日本はそういう意味での物は全部余っておりますから、やっぱり人でしょうね。人を救うというところから入らないと、マフィアの支配する国、ソビエトがね、ソビエトが崩壊した後のロシアみたいにあっという間になってしまいますから、ここはやっぱそういう非常に大きな決意を持った政治が出ないとダメだと思いますね。何しろ今のこの日本のこの安倍内閣っていうのは、これ終わった時がですね、大変なんですよね。例えばゼロ金利政策ってあるじゃないですか。マイナス金利政策ってありますよね。あれ、むちゃくちゃ高い値段になるわけですよ、国債がね。先物で言ったって、先物の標準物で値段がついておりますけども、150超えてるわけでしょ。元本100万円のものが150万円以上で売られてるわけですよね。元本100万円のもの150何万円で買ったって、10年持ってて、じゃあ、それで100万円償還されて、10年で50万損するわけですから、そんなもの買うやついない、いませんですよね。だから今みたいに国債が、もう元本100万に対して150万っていうのはね、そんなバカみたいに値上がりしたら普通国債なんか買う人いないわけですよ。じゃあなんで買ってるのって言ったら、もっと高い値段で日銀が買ってくれるからでしょう。例えば152万円で国債買っても153万円で日銀が買い取ってくれるから、あれ152万円でみんな国債買うわけですよね。で、どんどんどんどん上がってってマイナス金利になっちゃったってことでしょ。マイナス金利になったらもっと値段が上がるわけですから。でもそれよりもっと高い値段で日銀が買ってくれると思うから、そんなバカみたいな値段で買う人がいるということですね。じゃあ日銀が買い取らなくなったらどうなります？安倍政権が崩壊してですね、黒田総裁が責任取って辞めなきゃなんなくなった時とか、あるいは何らかの事情でも、何らかの事情というよりもですね、日銀の中でもこんな金融緩和やめようという人たちいますから、やめと。もうこんな買い取りできませんというような一種のクーデターみたいなことが起こってですね、買い取りやめだとか、あるいはマイナス金利政策やめだとか、マイナス金利政策っていうのは、お金を沸かせば金を取られるって話だから、すごい、信用収縮なんですよ。金取られてまで金貸すバカがいるわけないじゃないですか、世の中にね。だからマイナス金利にしてですね、景気良くなんて真っ赤な嘘で、それはマイナス金利にして、さらに暴騰した国債を、日銀がさらに買い取ってやると、ただそれだけのことですからね。実体経済なんかではマイナス金利にして金がますます融資されるなんてことは全くありえないわけでありますよね。そういうふうに考えてくるとですね、このマイナス金利政策なんていうのはもうやめようって話になってくると思うんですよね。マイナス金利政策やめたら国債値段わっと下がりますから、それはやっぱりみんな売りますわね、国債をね。だから今度政権になる人ってのは、このまずマイナス金利政策の後始末ですよ。国債暴落しちゃって金利上がったところから始まるわけですね。それから株も同じでしょ。金利上がりゃ株暴落しますから、暴落した株価でこれどうしようかって話でしょ。で、失業者は大量にいますよね。それから今度秋は大統領選挙ですね。まあ誰が大統領になっても、これ円高ドル安でしょうね。円高ドル安だし、日本に対しては非常に厳しいでしょうから、安全保障まで全部見直しですわね。なんかこういうのはまさに昭和20年8月15日の後の日本と同じで、極端なマイナスからの立て直しなんですね。でもその分極端なマイナスがあるということは、そこで、まあ、この30年のみならずもう少し長い範囲においてね、この日本に救ってきた変なものが一掃されるということでありますから、まさに人心一新ということで、まあ、戦犯裁判みたいなのはその後も、まあ、多分あるんでしょうけども、 まあ、とりあえず、前向きな部分についてはですね、人心一新という形にこれはなるんだろうと思うんですね。それにしてもまあアメリカの戦争屋ももうこの先は生き続けることできないでしょうね。あのアメリカの様子を見ますとね、誰が大統領やったってもういよいよ金がないと思いますよ。金がなきゃもうどうにもなんないし、あの人たちね。でロシア強いですからね、やっぱりまあ去年はロシアの台頭でアメリカが実質的にロシアの軍門に下ったと言っていいんじゃないんでしょうかね。中国なんかも南シナ海であんな風に軍事進出なんかしちゃいましたから、東南アジアあるいはオセアニアから厳しくなんか今糾弾されつつありますね。東南アジア、オセアニアをですね、中国の言いなりになるように政治的に動かしてきたわけだけども、あれでなんか光景が一転したんじゃないでしょうかね。まあ、いずれにしても、この新自由主義、まあ、あと戦争やっていくことになれば新法主義の終わりというのはものすごいそのマイナスからの再スタートで、それをこう、達成するっていう時には、やっぱりその渦中で大リストラというのは、まあ、かなり起きますね。だからこの先はやっぱり、まあ、今までのね、特にこの30年間の無責任なリーダーたちが、まあ、次々といなくなってくるプロセスだというふうに考えると分かりやすいと思うんですよね。どう考えたってこんな人が上に立ったら物事進まないだろうっていうところが、結構、その政治や経済、経営で多かったでしょ？なんでこんな人が上に立ってんだろうと。で、ますますなんか会社の中が雰囲気悪くなってきたと。あるいはな物事が進まなくなってきたというようなところは、役所もそうですし、政治家もそうだし、民間の企業でもたくさんありますよね。民間の団体でもね。だから、ああいうのが全部こういなくなるわけですよ。ああいう人たちが何もできなくなるんだから。で、やっぱり2月の暴落の時ですね、こういう人たちがみんなものすごく黙りこくってたってのは私すごく印象的でしたね。暴落で大変なことになってる時に、こう、不機嫌に黙っちゃうんだよね。なんかしないと潰れちゃうんですけども、なんかそんな頭働かなくて不機嫌に黙っちゃうんだね。運が悪かったぐらい思ってたんじゃないですかね。で、なんかもう東芝だって本社の社長一つも出てこないでしょ。あんな風ですよ。それから、日本郵政の西村社長だったあの人、昔東芝の社長だった人でしょ。出てこないでこのまま引退だってわけじゃないですか。あんな風にどっか いなくなっちゃうんだよね。実に役立たないわけですよ。本当に大変なことになったら、一つも役に立たないんだね、ああいうリーダーっていうのは。まさに今だけ金だけ自分だけで。だから今度また円高ドル安が、なってきたら、今度はいよいよいなくなっちゃうんでしょうね。で、まあ本当になんか、まあ無責任な人たちが多くて、まあ戦犯裁判みたいなものもそれはこれからね、それはやっぱり起こってくるでしょうけども、同時にやっぱり次を作るチームっていうのをちゃんと作なきゃダメですよね。まあ、だから非常に大きな、まあその変わり目でなると思います。それと同時にもう少し長い目で見るとですね、固有の技術だとか固有の技能っていうことをみんな注目していかないと、まずそもそも、社会の中で役割を果たせないということですね。言われた通りマニュアルを操作してればそれで給料がもらえるなんて奴隷みたいな話でありまして、もうそんなことではですね、誰も生活し得ないような状況になってるわけですね。やっぱりその地域、あるいはその人、その企業を固有の技術、技能というものに立脚してですね、自分の強みを、作って、それで飯が食えるようになっていかなければ、それは無理でありますから。だから少し時間はかかるかもしれませんけども、やっぱり中身を鍛えてね、その人にしかできないこと、その人の個性というものをとにかく確立していく。その上で初めて本当の付加価値ができるんだと。新自由主義、新保守主義がもう行き詰まったということは、昔のように政府が全部を支えると。福祉国家に戻ってですね、政府が全部支えるということはもはやできないということになりますから、やっぱりその民衆が自分たちで自立していく方向に行くと。で、その過渡期をね、暴力団に、マフィアに国を乗っ取られないために政府が支援するという、まあこういう構図だと思うんですよね。したがってその中身の充実っていうことを考えると、今のようなこのマニュアル型のこの人の仕事のさせ方って一番害悪なんですよね。これでは全く人が育たないんで、やっぱり企業の方もですね、このマニュアル型の経営では立ち行かないという今回の不況に直面して、頭と行動を切り替えるしかないですね。そこはやっぱりちゃんとその時代が変わってると、これではダメだと、トップがしっかり認識をして行動を改めることがすごく大事だと思います。昭和のバブル崩壊の時も1995年ぐらいですね。あの段階で、ああ、もう昭和には戻らない。 昭和のバブル経済に戻らないとはっきり認識して発想と行動を変えた人たちだけがなんかうまくいったと思いますね。あの段階でまだまだ戻るなんてね、入れ方と行動を変えなかった人はそれっきりになってましたもんね。まあいずれにいたしましても、大リストラがもし始まりますと政治情勢もなかなか大変であります。まあ今が終わりになるだけじゃなくて次もですね、なかなかこれ大変になってきますから、まあ関係者いろいろ頑張ってもらうしかないと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、また大リストラが始まるのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。